皆さんこんにちは。それでは早速ですが会を始めたいと思います。では私から一句。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはですね、いつも3人で行っておりますが、今回は特別会。はい、しかもですね、かなりのゲスト、これ今回までもしかしたら一番ね、リスナーにとって聞き応えがある内容かもしれない。はい、実はですね、今回創作ゲームサークルの会議会でございます。はい、っていうのプラス、まさかの観客がですね、今何名かつきまして、ぜひ聞かせてくれと、目の前で君たちの体操の話をまあちょっとね見たいんだっていうことでですね、一般の方もいらっしゃる中で、何この感じやだまあ進めていきますが、はい、今ですね、男性が5名、その5名のまず自己紹介をお願いします。ではまずどうぞ。
皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。ホームゲームズの宮野です。
ユーフ
ー、はい、まあ、ゲームとか作ったりとか、ラジオ更新しない、ラジオ更新しようと頑張ってたりとか、あとはゲーム会やってたりとか、いろいろやってます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、続いて、
はじめましての方ははじめまして、こんにちはの方はこんにちは、バカファイヤーでございます。バカファイヤーパーティーという名義でボードゲームの作成をやっています。
はい、
まあ、ゲームデザインとグラフィックデザインとウェブデザインの、まあ、三足のわらじで頑張らせていただいております。本日はよろしくお願いします。
お願いします。はい、続いて、
私、川崎ファクトリーの川崎と申します。
おー、出た、どうぞ、はい、川崎さん、出ましたね。
あ、まあ、本業の方ではですね、はい、パズルなどを作りながら、家に帰ったら、ゲームを作っているということで、仕事の境目がなくて、頭の中がごちゃごちゃになっておりますが、
今日大丈夫ですか？
大丈夫です。それが相乗効果でいい感じになっているという。
なればいい。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そして最後。
そして、いつも最後になります。モテゲー男子更衣室の野崎にと女性に受けるボードゲームを考えてます。
はい、もう野崎さんはもうね、ほぼほぼレギュラー化してくるんで。
そうなんです
ね。今回はですね、まあ、いつもはそのボードゲームポッドキャスターみたいな感じなんですけど、はい、まあ、たまに作ったりとかもするので、ね、
そう
今回はその作る人としてやってまいりました。
ああ、うん、そこね、やっぱその視点がね、持ち合わせているパーソナリティでございますからね。はい、まあ、それはもう大事な話をね、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、ではありがとうございます。まあ、どんどんいっちゃいますよ、なんてね、押してますからね、いつものようにね。はい、では、まずお聞きしたいところなんですけど、生活においてね、皆さんの生活において、そのボードゲームの割合、例えば、趣味が10あったらその中で何割してるとか、生活が10あったとしたら、もうほとんど生活ね、もうボードゲームにどっぷりハマっていると、というところで、ちょっと割合をそれぞれでお聞かせ願いたいんですけど、じゃあせっかくなんでバカファイヤーさん。
僕から、
はい、お願いしますよ。
はい、とですね、どうでしょうね。まあ、正直な話、はい、ボードゲームというかそれ系のものの、うん、ゲームデザイン、グラフィックデザインとか全部合わせると、まあ、それで生きていこうという覚悟を持って取り組んでおりますので、まあ、100% と言いたいところではございますが、若干それだけじゃ収入が足りないので、他のこともやってるんで、その分はさっぴくしかないですね、みたいな感じですね。
じゃあバカファイヤーさんって、その今制作されてる以外のところでも本業というか別の作業もしつつ、
作業というのは、まあ、他の仕事についてはですね、うん、塾講師をやってまして。
そうだったんだ。
そんなんで、塾講師でやってる時間以外は全部自分のゲーム作って
ますね。あ、はい、でもいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、宮野さん。
はい、そうですね、まあ、僕ツイッターとかでうツイートを流すっていうので、じゃ
あそれ以外の趣味は、じゃあ、
いやいや、まあまあ、そういうことも言ってましたけど、まあ、最近、はい、安定した職に就いたので、はい、まあ、なんかその仕事をしながら、まあ、ウェブ関係の仕事をしながら、それ以外のはもう全てボードゲームに当てると。
おお、すごい。じゃあ割合的にはもう、
は
い、
割合的にはもう仕事が2だとしたら、うん、まあ、8ぐらい。
8、はい、もうほとんどですね。
そうです、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ、はい、川崎さんは。
はい、私の方は、まあ、その、まあ、パズル作って子供に教えるって、まあ、塾講師みたいな感じもね、やってる、結構近いんですよ。そういった意味では、なんかね、その、考えるっていうことは常にやってるので、うん、切り分けが難しくて、ある意味、起きてる間、意識がある間はずっと、うん、ゲームなりパズルのシステム考えてて。
いいな、それ。
でも趣味は趣味で、結構、まあ、服とかアニメとかコスプレとか、
コスプレとかね。
コスプレ
ね。そうですよね。
そういうのがあるんで、はい、まあ、 違うジャンルのことやってる時にパッとゲームが思いついたりするんで、
はい、
どっかにベースでゲームシステムを思いつくっていう領域を持ってるので常駐タスクですよね。常駐タスク、
常駐タスク持ってるの。
たまにいっぱいいっぱいなっちゃいますね。メモリをクリアしないと思って
る。あ、でもそういう風に根っこで何か常に考えてるってありますよね。
エレベーター乗る時に最後に乗ると最初に出るねとか、そういうのがシステムになるねみたいなことってのはあったりします
。わかりますね。
その辺の野崎さん、あるあるなんかできる人間感。
なんで僕に言うんですか。できない人間みたいな
こと。違うの違うの。
できない。
今もなんかお酒飲んで顔赤いですよね。
バレました。ホワイトベルク飲んじゃいました。
ほら。
今ウーロン茶飲んでます。
今ウーロン茶。
今ウーロン茶ね、巻き戻そうとしてますけど。なんかこういうね、もうなんか答えが返ってくるって意外と実はあの考えてなくて、まあこれぐらいですよみたいな話だと思ったら真面目。みんな真面目。宮野さん以外真面目。
だね。
だね。
今僕ちょっと引いてる。
やべ、同じ目線です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあまあ早速なんですが、そこら辺のさらにまあ深くね、掘っていきたいんですけど、そのサークル、まあ皆さんが持っていらっしゃるサークルをその作ろうと思ったきっかけとか、始まりのなんかエピソードみたいなのがあると、なんかちょっとね、リスナーからもね、あの、最近まだこういったボードゲーム買い出したばっかの人も多いと思うんで、そこら辺聞かせてもらえると助かりますね。じゃあ川崎さんどうですか？
そうですね、私のゲームサークルといっても、まあ今現状としては、
はい、
まああの、サークルといっても実際一人なんですね。で、まあ、臨時ですごくサポートをしてくれる人っていうのがいるので、まあ、パトロンがいて、
ほう、で、言い方、
精神的にもあのゲームシステムの部分、あれ、まあ、算数の先生、数学の先生がやってる方なので、
それは
強い。ここはこの素数だからもうこれ計算上ありえない
し、マジかよ。
あとルールの構成をしてくれる、まあ、日本一の構成家と思ってる人がいるんですけど、そういう人が短期でこう、はい、ゲームマーケット前に、うん、ごめん24時間以内に構成してくれるっていうとパーってやってくれる。あとはまあうちで飲み会をしようって言って呼んどいて、朝起きたらじゃあ小松寝ようかって言って黙ってくれますっていうの感じなので、まあみんなの優しい気持ちで支えられてるのが
今の
ファクトリーというものですね。
今のだけ聞いたらちょっとアウシュビッツ的なノリを感じますけどね。
終わったら奴隷解放。まあそんな感じですね。まあなんだかんだで2003年からやっていて、だからあのね、いつも言うんですけど、僕は子さんだよと、長いことやってるから君たちまだ最近はなかなか知らないもんだけどね、
何何
みたいなことをね、
アドバンテージ、
アドバンテージ言ってるわけですよ。
今も言っちゃいます、
言っちゃいますよ。で今30個ゲームぐらいゲーム作ってるのでね、なかなかみんな頑張ってるようだけど、
ね、
うん、
まあ、リスナーの方もし知らない人がいたらね、驚きますけど、もう川崎さんといえばね、もうボードゲームをもう作っていく、もうこの中で一番長いですかね。
長さとタイトル数と海外から出た数でいうと一番多い、う
ん、今目の前にその川崎さんがデザインされたゲームがもうね、所狭しと並んでいるんですけど、どんだけ持ってきたんですかこれ。
大体あのコスプレイヤーが持ってくるキャリーカートにいっぱい入って
る。分かりやすくねえよ。すごい、すごいアピールだ。
そうで、まあ最近ね、悩みとしてね、サークルのことを知られてないとかいうのは、最近始められた方にはね、
確かに
ね、あの、あるので、はい、そこら辺を最近アピールしていく。何の話だったっけ。
嘘でしょ。
いや、本当知られてないんですよ。
そうですか。
初対面の時に挨拶して、
はい、
川崎さんもゲーム作ってるんですかって言われると、家で3日ぐらい鬱になるっていう。じゃあ再開するかっていう、いい方向に向くんで、ね、いい方向に向いてるんですけども。
まあ、増えましたからね、今、まあ、
そうですね。
なんでね、埋もれてるわけじゃないですよね。
そうそうそう。
それぞれが目立っちゃってる。
昔からの、ね、ファンの方もいらっしゃって頑張れって言ってくれてるんで、
うんうん、
頑張っております、
はい、ありがとうございます。じゃあバカファイヤーさんはサークル作ろうと思ったきっかけ、は
い、まあまあ、これね、川崎さんにですね、大体結構近いこと言われちゃったんですけど、まあ僕のバカファイヤーパーティーも、まあ、結局本質的には一人でやっていて、でそこにまあイラストとして外注でお願いしているイラストレーターの方がいらっしゃったり、あとまあいろいろ常に手伝ってくれるような友人たちがいて、まあ、正直優しさに支えられてるところは全く同じなので、まあ、正直もうあの個人でやってなんやかんやってのはもう川崎さんと被ったんで言うことないっすよ、
はい、お疲れ、
はい、で、まあまあまあで、まあ、作ろうと思ったきっかけというか、なんというかは、はい、まあ、幼稚園の時からゲーム作ってて。
何ですか、幼稚園の頃何作ったんですか。
幼稚園か、幼稚園ですね、あれは。なんか、
サンキューパーを、
いや、なわけねえだろ。幼稚園、スーパー幼稚園生すぎるわ。はい、
バ幼稚園生
あの、まあ、なんか、名刺が、まあ、名刺があってその名刺の裏にカード書いてでそれで遊ぶみたいな感じのことをやってた、はいはい、まあ、やってたんですよ、幼稚園の頃で今見直して今の僕がこういうルールだろうと解釈したら、うん、意外と面白くって侮れないんですよね幼稚園
やるじゃないか
とで、まあ、小学生になったら遊戯王っていうものに にハマってしまったせいで、まあ、遊戯王ってものに侵食されたルールになってちょっとつまんなくなりましたけど
まあまあまあまあ
さりげにディスるね
いやいやいや漫画の遊戯王のゲームってかあのだんだん関係話関係なくなってますけどいいんですか
全然いいです
漫画の遊戯王のルールってカード出したカード出したこっちが強い勝った終わりって感じ の、
ね、
のがスタートだったじゃないですか、
う
ん、あれを完全に真似るとそれはさすがにリアルでやるとつまんないわけで、うん、そんなつまらなさを、まあ、小学生になったら醸し出しちゃったな、うん、みたいな感じ で無理やり強引に話を戻しますと、まあ、なんかそんな感じで自分のゲームを発表してみたいなと思って、うん、であとその当時東方プロジェクトが大好きだったんで東方プロジェクトの二次創作でやっていこうみたいな形で、まあ、バカファイアパーティーの前身みたいなサークルを作って同人でしばらくやっていて
これもう一人で、
まあ大まあ、同じく大体一人でやってて、うん、みんなの優しさに支えられてる系ですね、うん
う
ん、で、まあね、なんやかんやあって、うんまあ、その上で三撃ルーパーがを、まあ、出すことになってバカファイアパーティーという感じで、うん、二次創作じゃなくなったので新しい名義でやってる感じですねそういうことですね
ヒットしましたもんね、
はい、ありがたい限りでございます
いやねそうですよね三撃ルーパービル立ってますからね今ね
三撃ルーパービルが立ってるの
何言ってんの多くないそこの辺のマンションの一室ですよバカファイアパーティーがあるのは
ああそうですね、
はい、
バカファイアさツッコミかなり力強くきますね
いやいやいやいや
ボケ倒すの好きなんで
そうまあね
二人でやればいいじゃん、
ね、ここ二人で会話してると話が進まないんで、まあ、というわけで僕はそんな感じでサークルを作る経緯があって、うんまあ、今は半自営業化してるみたいな感じですね、という感じでございます
はいありがとうございますじゃあ宮野さん
ああはい、なんかすごいいい話ばっかり聞けたんですけど、うん、まあまあ、 あのサークルがねあの皆さんの行為によって成り立ってるっていう話は、うんまあ、僕のところも変わらないんですけどね、うん、ただ僕個人としてそのサークルを立ち上げた理由っていうのがあの僕はもともとライトノベル作家を目指して、専門学校とか行ったりしてたんですけどただそこでなんかやっていくうちにどんどん自信がなくなってきてプロとかマジわけわかんねえって思い始めてきてちょっとあの僕あのプロのライトノベ作家とマンツーマンで1年2年ぐらい、うんうん、あの授業を受けるっていうすごい経験をしたことがあってその時にべっきりおられたのでプロはこれはもう僕はもうプロになれないと思っちゃって、うん
はい、
でその後でなんかそのやっぱ打ち込むものがなくなってしまったので、うんうんうんうん、どうしようかなと思った時にその専門学校の先生やってた、
うん
あのキャット&チョコレート作った川上洋先生
が、はいはいはい、
僕の昔のその先生だったので
へえ、はい、そんなつながりは
そうですねでその人がそのレトロビルでゲーム会っていうゲーム会主催していたので、うんうんまあ、あのその頃まだちょっと若干ラノベ作家諦めてなかったので、
うんうんうん、
こうなんか美味しい話をいただけるんじゃないかっていうこっそりこう混乱で近寄っていってゲームとかボードゲームとか正直多分ダサいだろうし全然興味ないだろうって行ってみたら何これと思ってボードゲームってこんなんなんってなって
はいはい、はい、
もうこれはめっちゃ面白いちょっともっとやってみたいと思ってやってて衝撃を受けましたねもうテレビゲームばっかりやってたんですけどもうその瞬間からあボードゲームって何これ僕の中でも完全に革命が起きたみたいな感じでこれは知りたいと思ってやり始めて結果やっぱ小説家目指してたとかがあったのでものづくりしたいっていうのは根幹にあったのでじゃあもうゲーム作ってみようかと思ってゲーム作ってみた
へえじゃあもうそれがね今まで息づいて本当良かったですね危うく腐れ人間です
そうそう危うく腐れ人間今別に腐れ人間じゃないかどうか
ギリギリだけど
ギリギリ
ですはいありがとうございますじゃあせっかくなんで野崎さん
僕実は2段階あってそのサークル2つあるんですよ
ほうほうほう、
まあ、言ってしまうと
なんだろう
大学の時に
その
あれ、ねはい、東京工芸大というゲームの学べる大学に行ったんで、うんうん、その時の卒業制作でまずインクルードっていうカードゲームをしましたと、
うんうんうん、
でその時にまあ卒業制作だけで、まあ、よくできたねってやっとくのも、うんうんまあ、寂しいからちょっと出してみようぜって言って、
うん
まあ、サークルとして初めて出展したんですよ、
はい、
でそれ最初手作りだったんで、
うん、
カード全部1枚1枚なんか30でシール貼り合わせたりとかしてたんで、
うんうんうん
まあ、売れことができないので、うん、まあ私有のみみたいな感じ出してて、でその後そうしつつ裏で商品化みたいな感じにちょっと再編集して出したみたいなことで結局6回ぐらい出たんですよ。6回ですか？
K、まあ、これまで、
うん、もうインクルードの時点で 4,5 回出てて、
お
で それはまあ卒業制作だったんで、うん、今はもうその、ね、4人でやってたんですけど、
うんうんうん、
ちなみにそこに佐々木はいないです。
あれ
よく言われるんですけど、
モテゲー男子高一の、はい、もう一人のパーソナリティ、
モテゲーのパーソナリティ佐々木くんは同じ大学で同じ学科だったんですけど、はい、全然違う別のチームで別のデジタルゲームを作ってたんで、
うん、あー女とウハウハしてたんですね。
そう、まあ、でその4人で作った4人はまあそれぞれ別のゲーム会社で、
あ
そっか、今もバリバリデジタルゲーム作ってるんですけど、
うんうん、じゃあそのチームはもう今解散してる状態、
今はそうですね、まあちょくちょく遊んではいるんで、いつかなんかやりたいとは思ってるんですけど、
うんうん、
まあそのサークルを復活させるという話には多分ならないじゃないかな、
うんうん、
まあそのインクルードを出すために作ったみたいな感じだったんで、
はい、
でそれをまあ出した後に、はい、まあ、しばらく経って僕がその佐々木っていうやつとラジオを始めることにして、はい
は
い
うんうんうん、
じゃあ出展もしようぜってなって、モテゲー男子コイスっていうサークル、まあサークルなのか何なのか分かんないですけど、
はい、
それを作ってやってると、う
ん、で今もそのなくそれでやってるんですね。
今もそれで出してるっていう。
でもこれなんか活躍だけで考えるとインクルード時代の方がなんかねみんなから注目浴びてたらないです、ね、
ゲーム作ってる人としては、うん、その時
の方が、ね、
最近もいろんな会とかに行くと、
はい、
あインクルード知ってますとか
ね、よく聞きますね、
うん、この間もお店にそのゲーム、うん、ボードゲームカフェみたいなの
が、はい、ホリデーゲームカフェ、
うん、置いてあったりとか、
あお
ー
お
ーホリデーゲームカフェではなくて、
あまた別のところで
普段から置いてあってなんか好きに遊んでいいみたいな、
う
ん
そ
のお店に常駐して置いてあるゲームとかあるじゃないですか、
はい、
そういうお店が、
おう
そのゲームの棚に、
えもうそれって何年ですか、2000
出したのが2011か12かそんぐらい
です、ね、はあでもまあ2003年にはかなわないですね、
僕がゲームマーケット知って行き始めたの10年ぐらいなんで、
でもそのインクルードってその田中間さんも言ってましたけど、あの、はい、結構周りからもねざわついたというか、
まさか田中間さんが知ってると思わなくて
ね、えあの時にその学生がここまでのクオリティで上げてくるなんてって話になったじゃないですか、なんか川崎さんもその時ってなんか注目しました？
やっぱインクルードがなんかねあったんですよ、その集中して爆発的にいろんなサークル、
は
い
うんうん、
高クオリティなサークルがドーンって出てきたところ、
はいうんうんうん、
その時期に
あちょうどインクルードも
なんかカンブリア紀とかそんな感じの期なんですよ、その
へえ多分僕と同じくらいの世代ですね、
あ
の
そうですよね、
ボーパルスが出て、
あのボーパルスと同じ状態なんですが、
若林さんとそのインクルードさんの
当たり前のタイミングですね、
そこがなんかねやっぱねあってなった時期のうちの一つなんですよ、そうそうそう、
革命期だ、
だからオーパルスもね、だいぶそのそう、ね、今でも遊ばれてるし、うん、有名ですもんね、拡張も、僕オーパルスを勝手にライバルだと思ってましたから、そのやってる時にちょうど同じぐらいに出てきてやってたんで、
うんうんうん、
で、まあ、テイストというか雰囲気が似てたんで、
どっちもファンタジーだし、
ファンタジーだし、
うん、カードゲームだし、
そうそうカードゲームだし、
TCG 的な効果あるし、
まあ、価格帯でもそう、明らかに TCG の洗礼を受けて、そこから練ってるってところもあって、やべえここには負けちゃいかんと思って、まあ今はもうプッポロ負けっすその時はまだ勝負ついてないからと思って、
ね、
負けないように頑張ろうって、
はい、じゃあちょっとそこにつながるところなんですけど、はい、皆さんその自分のゲーム制作においてどこから発想を得てますか、うん、じゃあせっかくなので続いて野田国さんどうですか、
はい、発想ですか、
発想
は僕の場合は大体そのターゲットとかから決めます、
まあちょっとターゲットっていうのはユーザーとかプレイヤーってことですよね、
このぐらいの人がこの場所です、何分で遊べるみたいな、例えばインクルードだったら最初に一番最初は小学生が休み時間で遊べる10分ぐらいのカードゲームを作ろうとしてたんですよ、
全然違くない、
最初はまあインクルードの場合変わっちゃったんですけど、まあ大体でもそういう風にして、
でもそこからなんでそういう展開になっていくんですか、
インクルードの場合は、はい、まず、まあ、ドミニオンの洗礼を受けて、
はい、
あこれは2年後ぐらいまで少なくともジャンルとしてなんか続くっていう直感があったんですよ、でその時に、まあ、ドミニオンめちゃくちゃ遊ん で、
はい、
で僕 TCG プレイヤーだったので、
うん、
もっとなんか邪魔し合うゴリゴリの戦いしたいなと思って、でドミニオンは多分そっちの方面には行かないっていう思想を感じたんで遊んでて、はい、多分行かないと思って、うん、で他にやってくる人いるかなと思ったけど、
うん、
いやまあ行けんじゃねえかなと思って でちょうどいいから卒業制作で作れば、はあ、それで卒業もできるし、これ一石二鳥やでと思ってやったんですよ。二、はい、人対戦して TCG のエッセンスめちゃくちゃ入れて、うんうん、邪魔し合えばいいんじゃないかと思ってやったんですけど、うん、まあセットアップとかも考えると10分で終わるの厳しいな、
うん、まあ厳しいですね、
うんうん、ただちょっと軽く本当試作したらあなんか面白そうだから、うん、このままそれポシ
ッできちゃったな
消すのちょっともったいないなと思って、
じゃあ奇跡の一品じゃないですか、
じゃあ放課後でいっかと思ってまあ学生放課後遊べる、
なるほどね、
CG チックな、
あれでもこういうことってよくあるんですかね、あの最初のこのね目標はこうだったけど実は意外と落ち着いたらそこにねたどり着かなくて違うゲーム性に行くってことも、ね、
ありますね、
ありますね、
一つのゲーム作ろうと思ってたらそこからこのシステムだけ単品でいけるんじゃないかとかって言って1個から3つが出ちゃったとか、
すげえ天才的、え実際に川崎さんそういうのもちゃんとこう3つとして商品としてなってるんですか、
そうですね、まあまあまあエッセンに持っていこうとしてるものとか実際もう自分で同時に出したものとか、はい、まあ、商業で出たものとかにこう分化したりとかして、まあ、元の原理は同じですけど、はあはあ、まあ、そうやってこう切り分けた方がこれは多分面白さが伝わるから切り分けようとかっていうのは、
へ、
うん、あったりしますね。
じゃあ発想を得る場合はもうそういったとこ以外だとどこですか、
そうですね、まずはあのなんかもう日常生活が全部テーマなんですよ日常生活で感じた、うんうんうん、あのみんなが感じるジレンマっていうか、うん、その、うん、うまくいかないよねってことをシステム化した方がみんなあるある感を感じてくれて、うんうん、で、うんうんうん、まあ、要するに説明をたくさんしなくても、あ、確かにお金たくさんこうありすぎてもよくないかもしれない、
ね。入りやすいですよね。
そうなんですよ、うんうん。あるある感をテーマにしてやってるところがあるのと、まあ、それからまあなんか前期の作り方で、
うん、
中期になってくると、やっぱりドイツゲームのこの辺の層の、うん、こういったものたちは素晴らしいな、憧れるな、うん、そういったものたちの、うん、まあ、ターゲットですね。うん、でもターゲットっておっしゃっても、うん、そのターゲットが楽しむようなゲームにしていこうと。で最近はもう2人用ゲームがもういい大好き、
あそうなんですか、
で、まあ、そう3つぐらいなんか色々あるんですけれども、
へえ、じゃあ結構その今昔からもやっぱ長い分、自分の中でもこう成長じゃないですけど作りたいものは変わってきてる、
そうですね、
今後も変わります、
多分ね、まあ、全部3つも生きてるので、うんうん、ごちゃごちゃになってくるかもしれないですね、はいはい、2人用だけど、まあ、あるあるネタ、まあ、みんなが分かりやすいテーマが入ってるものがあったり、ドイツゲームっぽいものがあったりとかっていうのは、まあ、混ざっていく可能性はたくさんありますね、
はい、ありがとうございます。じゃあバカファイヤーさんは、
はい、まあね、アイディアの出し方という方を言えと言われてある意味一番困るテーマではございますが、なんでしょうね、まあ、本能でやってるっていうのがかなり近いんですけど、まあ、結局のところあこれいけるんじゃねっていう風なのが興奮になってやってきて、でテンション上がってくるとあじゃあ作ってみるかってなってそれは作って、うん、あやっぱりクソだったよみたいな感じで投げ捨てるのが多くて、その中でおこれは光るクソだなって思ったらそれを磨き上げると、いやいや、あでだっていうかですね、あの最初に作ったゲームが面白いことなんてそうそうなくって、アイディアが出る、それを作ってみる、でそれを作ってみるまでは本当一瞬なんですよ、そこが軽いのがボードゲームいいとこですね、うん、で回してみる、クッソゲーってなるのがまあ 98% で、そうでそのクッソゲーってなった中で諦めてはいけないのが大事で、うん、これはどう手を加えてもクソっていうクソと、うんうん、これは輝く源泉があるクソっていうのに分かれてるんですね、実は
いいこと言った今、
その
いいことなのね、
輝く源泉のあるクソをちゃんと吟味して見つけ出して、うん、これを磨こうっていう選択をするのが、まあ、ゲームデザイナーとして大事なのかなとか、なんか偉そうなこと言いましたね、すんません、
一人で出来上がっちゃったありがとうございます、
まあ、という感じで、まあ、僕はアイディアは本能的にやってます、うん、で後から見つめ直すとハマったゲームがやっぱりエッセンスを取り出してることが多くって、冷静になって見つめると3個ぐらいの合成になってることが多いんですね、1つのゲームに影響を受けすぎて1つのものを作ってしまうと、はいはい、あこれにハマったからこれっぽいもの作ったのねってなっちゃうけど、3個ぐらいのエッセンスが混ざってると割と新しくなってるんですよ、
うん、なるほどなるほど、
というわけで、まあそんな感じの三種合成法と、うんうん、まあ、輝くクソを探そうみたいなコンセプトであ
れじゃあこう作ってあの制作ね進んでった時に、一回その最初のやつにこう戻るみたいなこともあるんですか、あやっぱあのアイデアってクソだと思ってたけど、うん、意外とここで使えるんじゃないかみたいな、あ
それですね、最初に戻るというよりもこれクソだわって捨てたアイデアのを分解した、うん、不要度みたいなものが溜まっているので、その不要度に、はいはい、あれこれ拾えるんじゃねっていう風なことがあったりしますね、
はいはいはいはい、プールしておくんですね、
そうですね、
こういうアイデアを、
昔のアイデアが蘇ってきて今のゲームと結びついたりもするんで、そのあたり面白いところですね、有機的で
パズル的な感覚ですね、
似てるかもしれない、
まあ似てると思います、
何この2人できてんの何なの、
それはカット
カット
ット、ここカットじゃねえ。
ちょっと待って、そこカットしたら誤解されるから。
真実味が。
やめろー。
やめて。宮野さん、この後行きずれ。はい、最後、宮野さん。
そうですね。この流れ、だいぶやりづらいですね。
絶対滑るよ、絶対滑る。
まあ、でも確かに、その今、バカアイさんが言ってた通り、インスピレーション、直感でやってますっていうのも確かに僕もある面はあって、うん、そのシャワー浴びてる時とかによく、
イケメン的な。
いやいやいや。結構思いつきやすいと思うんですよ。あのなんか基本的にもういつもやってることだから、ね、もう体は勝手に動いてるけど頭はずっと考え事ができるっていう集中しやすい環境だと思ってて、うん、でそこで思いつくやつとかもあったり、うん、あとはあの意図的に作り出そうとするときとかだと、例えば あるゲームをやったときに、うんうん、僕はこのゲームはすげえ面白いと思って、うんうん、でこれ何で面白いんだろうと思って自分が面白いと思ったところを抜き出していくと、あ、ここが多分自分面白いと思ったんだなってことを見つけたら、じゃあちょっとこれを僕なりに僕が作ったらどうなるんだろうって、そのエッセンスを抽出してここのシステムでどうにかゲームできないかなってガーってそこを中心にパテで持っていったりしていくと、こうなんか別のゲームになって、だから核にあるのは僕が面白いと思った部分なので、まあ、パテで持っていくと別ゲームっぽくなることもあれば近いくなって、もうめっちゃその元ゲームにだいぶ近くなってしまう場合も多いし、どちらにもあるんですけど、ただやっぱ面白いを核にして作り始めた方が、まあ結構うまくいきやすいし、インスピレーションで作った時もさっきおっしゃってた通り、バカヤさんおっしゃってた通り、結局それを自分で後で分析すると、うんうん、あ、自分が面白いと、このゲームやった時に多分面白いと思ったやつの何個かで構成されてるなっていうのも後になると分かってくるんで、うんうん、結局じゃあそれだったらもう最初から自分の面白いと思ったものを持ってきてそれにパテ塗ってもいいんじゃないかなとかも思ったりもするんですけど、まあ2パターンぐらいで作ってます。
確かに自分が面白いと思ってるものを作るっていうのは、うん、利点があると思うんですけど、うん、その要は自分の中で物差しがあるから、うん、ここが完成だっていうのは見えやすいと思うんですよね、
はい、
で逆にその、まあ、ユーザーとかプレイヤーをね、うん、その指針に置くと今度はマーケティングが必要になってくるじゃないですか、はい、今の流行りとかこういうニーズなんだっていうのが必要になってくるんで、うん、そこら辺でもしつかめなかったりずれちゃうと、うん、途端にやっぱりね人気ももらえないとかっていうものになっちゃうし、
そう
ですね、ただやっぱね自分のその指針にすると、うん、否定されたり、うん、これ面白くなかったなってちょっと言われた時のへこみようが何倍にもならないですか自分が面白いと思ってたから あーってね、ダメージ
を受けると。でもやっぱり自分も面白くないと思うことがあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
他の人がこれ面白かったって言ってるけど自分は面白
くない、あー、なるほどね、ゲームの相性としてね、
そういうのはもう多分どうにしてあるから、お、なんかそこ気にしても仕方ないっていう。
あれ、じゃあ皆さんはあれですか、自分のゲームが叩かれた時は全然気にしないよって感じですか。
あ、僕はなんでしょうね、
はい、川崎さん、
もう片っ端から集めますね。
お、
でなんか
情報ね、
そうそう、浴びまくって、
はい、
もう痛いとかじゃないんですけど、
はいはいはい、
もう全部参考になる意見だとして、
うんうんうん、
もうなんか短いのでつまんなかったって、その短いつまんなかったしか書かないような感じってのも情報だなというのが
あ
って
、大人ですね。
あとテストプレイとかしてる時に、
はいはい、
表情とかもあるんですよ、
うんうんうん、
なんか黙ってるなとか、
はい、
なんかスマホをいじり出したぞとか、
はいはいはいはい、
まあいいんじゃないですかって、あれはまあどっちなんだろうとかっていうのもあるんで、はい、まあツイッターとかで、まあ、すごいエゴサーチするんですけど、
うん、
日課のように呼吸するようにエゴサーチするんですけども、
おー、
それで見かけて、まあ、で接触取れそうな人だったら、
はい、
まあ、あ、怒ってるわけじゃ全然ないので、
はい、
で下手に出て、
はい、下手に出てって
言ってる、下手に出てって言い方はちょっとあれなんですけど、
まあ警戒しないようにね、
そうそうそう、はい、ね、どういうところ気になりましたか、ちょっと次回作に生かしたいのでって言って、まあ、全部力にしたいなという、
ちゃんと聞きたいから、その人アポ取るって、
アポ取る、
すげえ、まあ、下手なこと書けない
アポ取って、本当に友達になりたいんですよ、だからぶっちゃけて言うと。
あ、なるほど、
ね、でそのなかったら、じゃああなたのために今度、うん、そう、あなたが好きそうなゲーム作りますよっていう感じに
かっけー
していきたい。
確かにね、その要は称賛してくれる人ってもうぶっちゃけ川崎さんとかね、もうここにいらっしゃる人全員そうだと思うんですけども、たくさんいて、それよりもその否定的な意見とか面白くないっていうところをやっぱりどんどんどんどん新しいアイデアにつなげていくためにもやっぱね吸収していきたいですもんね。
いきたいですね。
あ、へえ、それは一緒ですか、バカファイヤーさん。
ね、そこはねちょっと違うかな。
ほう、
っていうかですね、まあ、真面目な話、僕めっちゃへこむタイプなん
でいやいや、でもライデマイスターめっちゃ面白いですよ。
はい、ありがとうございます。
今だに遊んでます。
まあ基本的に僕エゴサーチはしません。
へえ、
割と全くしない方です。
へ
え、というかまあエゴサーチはしないってパソコンに貼ってあるぐらい
競合に禁止してる
よ。まあエゴサーチ禁止令を出していて、なんでかっていうと結局のところですね、はい、作りたいものはまだまだいくらでもあるので、 の、まあですね、周りの周りの意見を、はい、というか、まあ、周りというよりも不特定多数の意見を聞いていても時間がもったいないし、うん、その時間を使うぐらいなら僕は作りたいものをどんどんもっと煮詰めて研ぎ澄ましていきたいっていうのがあるんで、はい、でただ一方で川崎さんのおっしゃっていたプレイテスト中の様子とか、うん、実際に遊んでいただいている時の様子っていうものは絶対に見逃してはいけない情報だと思っていて、僕が一番気にしているのはプレイし終わった後、うん、もう一回やりたいという言葉が出ればもう完全勝利なんですね、僕の中では。
あ、なるほどね。
でまあ、それを踏まえて要はプレイしている時の様子で実際本当スマホいじり出したら、うん、あ、これはダメだなボツみたいな感じのオーラが漂ってくるし、なんかつまらなそうにしてる様子の人がいたりとか、その辺は本当に気にしなきゃいけない情報だと思ってるんで、でまあその目で制作途中のものを叩かれるなら、お、ありがとうございます、なるほど、そういうところで叩いてくださったんですね、確かにそれはそうだというふうに感じることはあります。
それ嬉しいですよね。
そうですね。で制作後のものは、うっ、すいません、確かにその通りです、次はどうにかしますみたいな感じですね。まあなので実際に会っていただいて言っていただける分には本当にありがたいです。そんな感じです。
じゃあもうプレイね、試遊されてる時って結構なんかドキドキ緊張
走る。そうしますね。
ある意味なんか自分のね、のこう中身をさらけ出してるんで。
そうそうそう
そうそうそう。
それが試されてますからね。
うん、あ、じゃあ逆に言うとプレイヤー選びます。例えば身内とか知り合いに遊んでもらうより知らない人に遊んでもらった方がいいなみたいなんで回したりします。
あ、でもこれ段階によりますね。
あ、もう同じ同じ。
なんでも、うん、あのこのゲームがある状況だともう進まなくなっちゃうシステム上の問題があるよとかっていうのは。身内の慣れてる、
あ、はいはいはいはい、
あのデバッグですね、デバッグチームみたいな感じで、雰囲気どうですかは、はい、あのゲームバーとかに行ったりとか。
ああ、なるほど、
ゲームバー、ね、今日、ね、こういう特定多数の方交流会みたいなところでやってみて、はい、あ、やっぱりこれ説明長すぎてこれ退屈し始めてるぞみたいなっていうところはちょっとそういうところでチェックしますね。
その辺は似たような感じですね、はい、やっぱ最初の開発序盤っていうのは身内で回すべきで、はい、まあ、なんでかっていうと身内っていうのは結局僕のゲーム好きで集まってくれてるんで、僕と毛色は似てるわけですよ。
確かに。
で 僕が面白いと思うとこと毛色が似てる人が面白いと思う段階に至らなきゃ、うん、そもそもまずは失格で、うん、その上で新しい風を入れたいとかもう一段クオリティを上げたいっていう段階で他の方に積極的にやっていただきたいですね、う
ん、じゃあ宮野さんはそこら辺急に降ってきたけど。
そうです ね、
はい、
今どういう流れなんか混戦してきました
よ、ね、混戦してきましたね。
例えば叩かれた時の話からだんだんプレイテストとかその辺の話に変わりましたね。
複合的に今そこら辺話して
まあやってもらった時ですよね、はい、まあ、そうですね、基本的にまあ僕はゲーム会とか主催したりもしてるんで、うん、まあ、うちのゲーム会に来てくれた人にあのこんなんあの世界で初めてやるゲームやってみる
いきなりハードル上げるな、
言いくるめて、はい、あ、いや世界初プレイなので
まあ言った通りですからね、
そうそう、うん、嘘は言ってないと思いながらやってもらって、うん、まあ、別にまあその時に意見が出たら取り入れるし、ただ僕はなんて言うんでしょうね、あのゲーム作ってる以上、うん、その自分の作ったもので面白い面白くないっていうのが出るのは当たり前で、うん、それはまあ基本的にはあのなんていうか冷静に、うん、あの記録して、あ、ここいいんだな悪いんだなっていうのを、うん、ただひたすらに見てるだけっていう。
へこまないですか。
あ、そう、へこむへこまないだとへこまないですね。
へ、うん、あ、じゃあ強いですね、
うん、まあ、しゃない
え、じゃあ自信で言うとそんなもうすげえ自信があって届けてるっていうよりはもうどんどん叩いてくれよって、うん、でもっと良くするからって感じなんですね。
まあテスト段階ならそれですけど、うん、バカニさんがおっしゃってた通り、うん、製品化されてこれがって言われた時には、うん、ごめんとして言わない全くもっていうごめん、それはもう僕が製品版になった時にそこまでのクオリティに上げれてなかったか、もしくはあのそのあなたがあまり好みではなかったかのどちらかですっていうのにはなります。
あ、でも宮野さんのゲーム DDT さんにも置かれてたりとかね、
はいはいはい、
結構展開されてるっていう意味ではやっぱり評価されてますよね。
あ、まあまあ置いてもらったりはしてますね。
売れてるかどうかはそういう話って入ってくるんですか、ちなみに。
一応まあ売り上げどれぐらいとかは、
個数単位で。
そうですね、まあ、てかうちがその何個置くとかで置いてるので。
あ、そっかそっかそっかそっか、
はい、で何個売れたんでみたいなの
を。
どこもそうだと思いますよ、う
ん、それもやっぱり分かるじゃないですか、うん、今めっちゃ売れてる売れてないって、
うん、そうですね。
だからゲームマーケット以降もやっぱり、うん、特に川崎さんなんかもうね長いですし、あとそのいろんな、ね、ところで販売されてるんでね、アマゾンなんかでも手に入りますし、うん、って意味ではそれこそ数がガンガンで伝わってくるからプレッシャーもでかいんじゃないですか。
川崎さんに至ってその海外から出てるのとかそんなに細かく入ってこない。
情報入ってきます。
あ、海外の人は基本的にちゃんと教えてくれません、
う
ん、
え嘘
ちゃんと教えてくるあの、うん、半年後にやっといた
年一でレポート書くって契約書にあるし、
そうそうある、
まあ、年一で来るよ、ね、
クォーターとかであるんですけど、はいはいはい、まあ、それも守らなかったりしたりしますし、クォーターで、言うんじゃなく言って教えてよってメールしたらごめんごめん次出すねでクリスマス休暇に入りますとかあったりするんで、
わある
な、ドイツ人ってもっと堅いと思ったけどアバウト
アバウト、
じゃあこっちもアバウトしちゃおうかなと思うんだけど、まあ、それは日本人に金券が入れちゃうんですけど、でちなみにこれ、はい、
今、
はい、僕の、ね、ゲームマーケットね、あの、うんうん、最近売れてないんですよ。
え、なんですか、急に爆弾発言ですけど。
そう、爆弾発言しますけど、リアルな話をします
けど、ね、あ、いいですよ、どうぞどうぞ。
あの昔1500人ぐらい規模の時は100個売れてた、
うん、
100個作ればいいだろうっていう感じで100個売れて、15人に1人って結構まあすごい数なんですけど、5、6000人、7000人、8000人規模になってからは100人に1人じゃないかっていう感じになってて、
や
っぱなんだかんだで埋もれてますね。
なんでしょうね。
だからね、あの毎年毎年新規注目サークルが3、4サークル出てきて、
出ますね。
それが入れ替わっていくんですよ、毎回毎回。で、もう同じ年の春と秋では違ったりしてるんで、
ね、回転が早いですね。
回転早いんで、で、これ結構悩んだ時期があった。悩む、一番悩んだ時期は、その、売れてない、売れないのが嫌だなっていう悩みがあったんですけど、
はい、
ある程度のところでもうやめて、
はい、
売れないことはもう気にしないで、逆に在庫を余らせて、
うん、
お店に置いてもらって、
目
に触れてもらう機会が増えた方がいいじゃないかと。なんか行列ができてないよかなかったぜ、川崎局取りとかって2ちゃんに書かれてたんですけど。
2ちゃんなんか見ちゃダメでしょ。
ママとか全全味ですから、全味派で。
うわ
ぁ。ゼロ味派ですから。
見た結果、
見てらんないっすよね。
行列はそのうちは予約をちゃんと取ってるから、はい、7割方予約だからみんなゆっくり来るからだよとかっていう反論を誰に言うべきも、誰にも言えないので。
まあそりゃそうですね。
まあ、割り切って、まあ、いろんなことがあって割り切るようになったっていうのもあって、まあ、そんな感じなんで、まあ、そういうところはあるから自分の軸をどうやって持つかっていうのが、
まあでも確かにね、今本当サークルさんが入るサイクルがもう果てしなく早いんで、でそのユーザー、その消費者も、その、そっち注目しちゃうんですよね、どうしても。で川崎さんのは逆に言うと安定してるんで、今買わなくても後で買えるぞとか、もうある程度遊びっていうのがもう絶対面白いって分かってるから、そっちに話題行くよりもこっちでっていう風になっちゃうのがやっぱり傾向としてあると思いますけど、でも逆に言うとやっぱ川崎さんみたいなね、その古くからずっと安定した遊びを提供してくれるサークルさんがあれば、それこそ他の人もね、そのじゃあ今回はお金使うところはこっちにしようっていう風に最後の砦となるわけですから、でかいと思いますけどね。
逆に怖いのは僕のことはまあいいので、はい、なんか最近の人がこう博打に失敗しないようにしてくれたらいいなと思って、それでなんかダメージを受けてもう参加できないってならないように、
みんな博打っていうのはそういうことですね。
みんなこうソフトランディングしていって、うん、みんなサークル数どんどんどんどん増えていったらいいなっていうのは、
懐広いですね。
思いますね。
それは本当ですか。もういっぱい増えればいいと思ってます。
いっぱい増えればいいと思ってます。
あ、ちっちゃ声ちっちゃ、あとで俺上げとこはい、すいません、ちょっと話ずれちゃいましたけど、野田国さんは、ね、
はいはい、
まあ、ゲーム出してますけど、
はい、
ね、まあ、叩かれるも叩かれないも何も、
はい、
ちゃんと出せてない時正直あるじゃないですか。
あります、そっちの方が多いですね。
ね、モテゲーさんね、あのラジオで聞くと、
はい、
なんかやっぱあれ出そうと思ったけど間に合わなかったなみたいな平気で言うじゃないですか。
言います、
言います。ああいうのでなんか叩かれたりとかないんですか。
ないっすあの、ね、僕も全味派なんですよ。
はい、
で全くへこたれないので、
はい、
その人がそう思ったという事実をただ、
うん、
まあ摂取して、
うん、
でそっからどうするかは、まあ、僕に
てか流してるだろう、ただ
感じなんですけど。
いや、
そんなになんか作られてないんだよみたいなの、
はいはいはい、
ないから、
相当愛されてない、
そもそも
相当愛されてない、
そもそも期待されてねえなと思って。
まあ確かにね、だから
そうなんですよ。で もともと僕らも、まあ、知っては知ってますけど、そんなになんか作り手だぜ感を出してはいないので、
う
ん、
まあ確かに、
うん、
ずっと疑問だったんですけど、
はい、
ブース出すのってお金かかるじゃないですか。
かかります、かかります。
でも、おにゃほ人狼とか、100円とかで、
はい、
あの、10個とかしかなかったりとかするじゃないですか。
します
します。完全赤字どころの話じゃない
ですか。赤字です、赤字です。
趣味じゃないですか、も
う。趣味です。だって僕、インクルードの時とかって、はい、あの、あれですかね、企業ブースで出店してますからね。
あ、そうなんだ。
知るしかないのに、企業ブースで出店した方が目立つかなと思って、企業ブースで出店したんですよ。
なんですか、お家が豪邸でいらっしゃる？
違います、違います。4人いるから、ちょっとみんなで出し合おうぜっつって、
あ、思い出になるし、
そうそう、思い出になるしっつって、
こういうのやめてほしいですよね
今はやって
る、そんなサークルいっぱいあってごらん
嫌でしょ。
まあ、
思い出出展。
思い出出展。
まあでも、ね、当時はまだその参加者が3000人くらいだ
った。確かに確かに確かに。そっかそっか、今で言ったらもう6000人
く
ら
い入ってますからね。その頃ですもんね。
そうですそうです。
その頃はもうだってね、そのあんな広い広場じゃなくてね、何階建ての何階っていうのでやってましたもんね。
でも今でもやっていけないですか、それなりのところだったら別に。
はいはいはいはい。はい、ありがとうございます。まあじゃあちょっとね、あのバカファイアさんがトイレに行ったところでトイレに行ったところでね、次の話題にも入っちゃいますが、はい、
僕今の話でこう聞いてて、こう聞いてみたいこととか出てきたりもする。
あ、いいですよ。
そう、僕は実は川崎さんのフォロワーなわけですよ。僕はその川崎さんの作ったゲームを見てて、
あ、ファンであると。
そうですね、あの、うん、ファンでやらせてもらって、まあ、あの、うん、ファンになったっていう、
うん、
最初はだから川崎さんが僕のこと知らない人が多いって先ほど言ってましたけど、
うんうん、
僕は本当にそうだったんですよ。僕は川崎さんのことを全然知らなかったんです、最初
入ってきた時。はいはいはい。
で、なんかゲームを海外でもいっぱい出版されてる人でとかいう話はもう後から聞いて、うんうん、そうだったんだっていうので知ってて、うん、僕の中では僕の横の方のブースであの疑心暗鬼の塔を売ってた人ってイメージしかなかったわけですよ。最初はそうですよ、ね、で、その後で R エコとか作った人っていう話をこう聞いて、あ、そうなんだってやらせてもらって、あ、これが R エコかって思って、あ、これ面白いなと思ったりやってて、で、その川崎さんと今の川崎さんって、なんか昔のそのカードゲームを作っておられた川崎さんと、うん、今のそのテトラコンボとか、
うんうん、
ちょっとパズルライクなゲームを最近僕は作ってるイメージが強くて、
うん、
なんかそれも多分そのゲームマーケットの流行りすたりの中で、まあ、パズルライクなゲームってそこまでなんか
こう
本筋っぽいイメージが僕はちょっとないんですよね。な
ので
結構軽めのゲームを買う人の層と、
うんうん、
あとゲーマーズゲームを買う層ってざっくり分けると2つぐらいの需要を見てて、
うんうん、
でパズルライクってその2つの層よりはだんだん低い層にいるというか、あの低いというか少ない層に当たるかなとも思ってて、
うんうん、
でもあえてそのやっぱパズル方面の方に行ってるようなイメージがあったんで、
うんうん、
それはなんかそういう
理由
何か、そうですね、思いがあってなのかな。
そうですね、なんかなんだかんだでね、僕ゲームやってもらう人をどういう人にやってもらいたいかっていう、
うん、
まあ後で出てくるかもしれませんけど、
はい、
あのゲームはあの考えて悩んでやってほしいなっていう、の悩ませたい、脳殺
盲撮
違えない
、グラビアグラビアの方
だ、まあ、一点一点こうリズムで考えるのもそうだし、
はいはい、
あのまあ、度胸とかあの、うん、思い切りとか踏ん切りとかっていう考えもありますけど、うん、まあ、そういう頭使ってなんかのめり込んでやってねっていうのがゲームやって、仕事がパズル作りが増えたっていうのもあるんですけれども、うん、はいはいはい、実はパズルとかってやっぱ日本人実は好きなんですよ。クロスワードパズルって毎日どっかしらの新聞載ってるじゃないですか。
確かに。
で、囲碁将棋をやれって言うと、うん、あ、やるよって言った二人はもうその頭使うモードになってて、
なるほど、
このゲームに関して相当真剣に向かい合ってるので、
うんうん、
なんでライトなゲームやると中にはなんかほんわかしてちょっとこうあんまり乗り気じゃない人も、
はいはい、
8人いると2人ぐらいになってる可能性もあって、
はいはいはい、
そういう人たちにとっては例えばそうですね、人狼を例えばやったとして15人いる中では3人ぐらい苦手な人いるわけですよ、やっぱり、
はいはいはい、
だけど2人用ゲームとかパズルゲームとかってやると目的をはっきり決められて、うんうん、ということで言うと、
うん、
やりたいことと実際やった結果が合致する、
うんうん、
僕は不幸な事故って言葉をよく使うんですけど、
はいはい、
見た目はこんなゲーム、はい、あのなんかファンタジーで魔法使ってみたいなとか、こんなバカげたパーティーゲームのパッケージなんだけど、
はい、
やってみるとガッチガチじゃないかこれっていう、
うん、
これでなんか印象悪くしちゃってもうゲームなんか嫌だとかっていうのはやめたいなと思ってて、その不幸な事故、
はい、
どっちもいい人の、まあ、人が悪いわけじゃない、ゲームも悪いわけじゃないので、
は
い、そういう不幸な事故をなくしていこうという交通安全キャンペーン、
交通安全キャンペーン、まあ、最終的にそれ
届くようなデザインです。
たまたま、まあ、2人用ゲームっていうのは開発しやすいというのは、脳内テストプレイっていうのができるんですよ。あの合理的にこういう手をやったらここで詰んじゃうから、はい、これはちょっと早く積んじゃうから先手強すぎとか、
うん、
あとまあもう一人連れてくればテストプレイできるし
ですね。
あと体験テーブルで2人連れ3人連れで来る人が増えてきたんで、よかったらどうぞ休憩がてらに座ってやってみてくれてくれ
るようだよと
言うとすぐやってくれるんですね。
うん、
一番嬉しいのはやって遊んで楽しかったから買ってくれるっていうのが一番嬉しいん
です。そうですね。
だから評判が世間の評判がいいから買うよりも、
うん、
遊んで楽しかった。2200円、うん、全然買うっていうのが一番嬉しいので、うん、
最高ですね。
最近はそれに力を入れてるってのもあって、うん、まあ、いろんなことがあって、今、二人用とかに、
うん、
まあ、
してると。
そう、注力してる。
へぇー。っていうのがね。はい、うん。ありがとうございます。
すいません、なんかと。
ね、う
ん、
私も喋りすぎるって感じ。
はい、はい。
どんな流れになってます。
そうですね、マガファイヤーさん、トイレ行ってましたからね。はい。まあまあまあ、ちょっとですね、話も長くなってきちゃったんで、用意してた質問もちょっとね、はしょって進んでいきたいんですけど、ね、私が聞きたいところをちょっとピックアップしていきますが、うん、皆さんの一番苦悩している点、もしくはですね、これマジで頭に来たなっていうことがあれば、せっかくの機会なんで、こうなんか伝えれるところで伝えていただきたいんですけど、じゃあ野田国さん。
めっちゃ頭に来た
苦悩。頭に来たとかね、苦悩してる部分ですよね。ゲーム作りでもいいし、その、自分のサークル運営でもいいし、なんだったらゲームマーケットでこんな人が来てさ、急にさ、みたいなんでもいいですし、すごい困ったこと。
あ、じゃあ今で言うと、僕、もみさんに頭に来ました。
お、なんですか？
もみさんがちゃんと完成させてないじゃないですか、みたいなこと言ってくるじゃないですか。うんうん、そういうのやめてほしい。っていうのもゲームマーケットを一生懸命作ってそれを発表する場っていうだけじゃなくて、僕の前に出しながらちょっと作っていくみたいなことをやりたいので、
あ、それって出しながら作っていくって、私はちょっとそこは腑に落ちない部分がどうしてもあるんですけど、その消費者っていうのはある、もう今ですよ、今はもう情報が多すぎてそんなに手に入らない状態で来るんですよ。まあそのね、アークライトさんのその公式のサイトが見やすくなったりとかもして、まあ手に入れやすくなったとはいえ数が多すぎて分かんない。で、特に一般の方なんかは、あ、なんかゲームマーケットであるんだ、じゃあ行ってみようって来てる人も結構いらっしゃるんですよ。もう正直私は半分以上それぐらいいるんじゃないかなって思ってて、その人たちに向けて途中のものを出すとか未完成のものを出すっていうのは、そのサークルさん自身が次出すときにさらに完成しますよって思ってても、消費者からすればやっぱりその全然目標というか目的伝わってないんで、やっぱちゃんとしたものっていうものを欲しいし、それだけの対価としてお金を払いたいと思う、と思うんですね。なんでサークル人からするとそういう意見もあるかもしれないですけど、私は特にそのサークル人というかそっち側ではないので、やっぱり買いたいって思ったらもうそれはそこで終わってほしいんですよ。もうなんだったら拡張とか新版とか出てほしくないですよ、
うん、
まあこれめちゃくちゃあれですよ、あの大げさというか割り切って言ってますけど、もうそこで出来上がってちゃんとしたものだっていうのはやっぱ買いたいから、はい、って意味ではやっぱりそこは、まあ、あの全然野崎さんの言ってる意見も分かるんですけど、やっぱりね、いや、まあさっきの未完成っていうのはまあさ、あくまで冗談でしかないですけど、やっぱり作り手のエゴって消費者には伝わってなかったりするところはあるかなとは思います、
ね。そこも不幸な事故ってや
つ。まあまあ、
さっきの川崎さん。
まあ、三撃ルーパーってゲームが未完成で10部だけ出して、それが取り上げてもらったから出たっていうのが。
ああ、そっかそっか。
僕そもそもゲームというものに関性はないと思ってるので。
出た。
そうなっちゃう
ね。いや、わかりますよ。
だから不幸な事故は減らした方がいいな、確かに思うし。じゃあ、ちょっと全部ベータ版って書きます
よ。そしたらみんな買わなくなっちゃう、
まあ。あと、100円っていうところにそこもあるんです。
あ、それはね、
うん、
確かに。
100円とか、
そこはそう。
あの300円とかにしてるのは、そういうことですよっていう。
モテゲーさんがちゃんとしてるなって思うのは、そこもう値段で、そんなもう採算取ろうとしてないし、割り切ってるっていうのを伝えてるところがね。
そこだけはちゃんとやりたいな。ただ、その完成、全部のブースがちゃんと完成してっていう風になるのがちょっと嫌で。
僕の個人ですけど。それはなんでですか？
いや、 やっぱりゲーム完成がないと思って、その出していく過程もコミュニケーションであると思っているので、
なるほどね。
まあ、だからといって僕らの完成度低いだろうっていう話とはまた別なんですけど、
いやいや、まあ低い高いっていうよりはおそらく来場者はそこまで分かってないです、まあ、
分かってはない
ないです、ないです、ないです、ないです。
昔のそのテーブルフェス、
うん、はいはいはい、
ゲームマーケット秋が別の名前で呼ばれてた頃は、う
ん
うん、そういうそのそこでテストプレイをしてゲームを高めるみたいなことをされた方もおら
っしゃったね。
というかですね、時代が変わって参加人数が膨れてきてだんだんもう完成品を買う場に変化しつつあるんじゃないかなっていうのが本音ですよね。
ね、
うん、昔だから無料体験版とか出しましたもん。
それなら分かりやすい。それなら全然分かるんですよ。で、あの今って結構コンポーネント凝ってるのは基本的じゃないですか。ね、そうそう、だからそれこそ一般人からしたら全部見た目一緒なんですよ。だからこれもこんだけ見た目いいんだから、これはあの、まあ、要はドイツから仕入れたものと一緒でこんだけ面白いんだろうって思っちゃうんですよね。
うん、
ところが実はそんなつもりなかったっていうのはやっぱ英語かなと思うんですけど、すいませんなんか勝手なこと言いましたけど、まあまあまあ話戻して、まあ、
モテゲー男子教室もいつかあの、これガチで作ってきたなってやつを、
あそれはね本当に自分すごく期待してて、はい、そのインクルードばっかり出てきちゃうんではなくて、わあこんな対策作ったすげえってその時にね、
インクルードはまあその時のガチでやって、
それやっぱ体験したいし、モテゲーさんの本気みたいなのは感じたいし、篠崎さんのやっぱ本気って感じたいですね、まあ、忙しそうですけどね、
モテゲーってやつ、
まあ、モテゲーってハードル上げるから偉いこと普通にゲームって言えば
いい、僕が作るのがモテゲーか分かんないですけど、インクルード別にモテゲーじゃないですよ全然関係ないですからね。
はい、じゃあちょっと話戻して、はい、先ほどの話題に戻りますが、まあ一番の苦悩とか、ね、頭に来たことってなんか、バカファイアさん。
はい、超ありますよ。なんで、頭に来たじゃないです。はい、超悩んでることが、正直まあ、まあ二つの、二つあるんですけど、はいはいはい、とりあえず一個です。一個目。あのですね、とんでもなく巨大なライバルがいまして、はあ、それをどうしても倒せないんですよ。
誰ですか？
三撃ルーパーです。
自分自身のゲーム。
あのですね、三撃ルーパー以降で、まあゲームを出しておりますが、やつが手強すぎて、やつを超えるゲームを作れてないとまだ。
手は分からんでもないな。
正直な話、それぞれゲームの、まあ全くもって、まあオワコンもアリストメイズもルイナスも、はいはい、で、ライデマイスターと来て、ライデマイスターはパズルゲーム、ルイナスはほぼ完全情報の、まあ、ゲーマーズゲーム、はいはい、アリストメイズはまあもうこっちもゲーマーズゲーム寄りだけど、うん、不完全情報の方が強いのかな、うんうん、でオワコンはまあボードゲームに初めて触れて作ったボーダー、はいはい、ワーカープレイスメントとして作ったゲームという感じで、うん、もう全然毛色を違うものは出してきたんですけど、どれが面白いっていう意見はプレイテスターとかの中でも全然違うんですよね、
うんうん、
これが一番面白いと思うと、でもどれが一番すごいかって言われたら常に三撃ルーパーなんですよ、
まあそうなっちゃうかもね、まあ、ね、
そうですね、というわけで今最大の強敵は三撃ルーパーであって、はいはいはい、それを、まあ、だからバカファイヤーといえば三撃ルーパーっていう風に三撃ルーパーのバカファイヤーって未だに呼ばれてるんですよ、4年以上。
うわー、
それってちょっとどうなのそういうのっていうのを僕は今すごく感じていて、だから三撃ルーパーの名前は残っていいんだけど、三撃ルーパー何々のバカファイヤーっていう風にですね、その何々が今は最新作が常に変わっていってるんで、あれ結局これってっていう話なんですよね。
確かにそうですね、はい、
それが悩みその1ですね。
ヒットしすぎたんですね、
うん、いやヒットすることはいいし、実際それで名前を知っていただけたのは本当にありがたい、うん、とはいえ自分が超えなきゃいけない壁として本当にでかいなと思っているわけです。
はい、もう一つは、
もう一つは単純にですね、僕安定した生活とは無縁の状況にございますのではい、まあゲームを一定数売らなきゃ死ぬので、一定数売らなきゃいけないと同時に、はいはい、その上で自分の納得いくものに、うん、自分納得のいくもの、自分が面白いと思うものっていうものも出していきたい、だというか出していかないと自分がハマれないというのがあるので、
うん、
そのあたりを板挟みになりながら、なあ毎回胃が痛いです。
今話してますね。
ねえ、まだまあ、なので結局のところ、自分の生活と、あとまあ、うん、反営利、もはや反というかもう完全な営利団体であって、
はいはいはい、はい。
営利個人というか、個人事業なんで、うん、なので個人事業として利益を出さなくてはいけない、事業計画として何部売って、これだけの利益を出さねばならないっていう計算をちゃんとやるっていうのと、自分の納得のいくものを作るっていうののせめぎ合いと、そして超えられない三撃ルーパーという壁という、
これは辛い。
まあ、39に襲われていて、まあ、その壁を打ち破った時きっと一段階成長できるだろうと信じて真摯に今は頑張るだけですね。
はい、ありがとうございます。
という感じでございます。
はい、じゃあその流れで川崎さんどうですか？
そうですね、一つ言うと、はい、コンポーネントを作るのが大変だっていう。
はあはあはあはあはあはあ、まあ、そっか、川崎さんのやつって基本的にコンポーネント基本めちゃくちゃ凝ってますもんね、
特殊なやつを。大体ですね、最初の頃からもうなんか手作りが基本みたいな感じだと思ってて、変に DIY が、
手
作りが好きだったもんで、
その時
はね、うちもなんかもうなんかハンズが近かったりするんで、
あー手に入りやすい
なんかもう、でしかも DTP は自分でするわ、イラストは自分で描くわ、なんかいろいろとこう箱詰めを、まあ、手伝ってもらうけど自分でやったりとかするのがあって、はいはいはい、コンポーネントが勝手にできてくれる機会ないかなって思うんですけど
そんなキテレツに頼むしかないなみたいなのはないですからね。
ビジネスだと今回またまあちょっと結構スゴロケさんとかで売ってもらってて、
スゴロ
ケさんとあとモッさんと言っとかないといけないのはイエローサブマニ
アとか
で、あれなんかデザイン的なところとか受けてもらって、
うん、
なんか買っていただいて嬉しいんですけど、
はい、
なんかすごい大変なんですよ。シールをね貼るんですけど、あれ 10.7 ミリの、ね、幅じゃないとね、 ダメなんで、
はあはあ、
ギシアン職人の朝は早い。
なるほどね。
ギシアン職人の朝は早い
って、匠の技、
いろんな色味がありますけど、
うわ、
そういうのがあって、あそこでだいぶ省力化したんですよ、
はいはいはい、
でもまだなんかありそうなんで、ちょっとそういう、で結構年も取ってきたんで、はい、無理が効かなくなってきました。
川崎さん、そんな見た目からは察せれないぐらい年、
僕37なん
で、おっさんじゃん。
でもこれからのハウトゥハウオールドネットでやったら29って言ってたから、まだ
お任せします。よかった、よかった。
お任せので、まあ一応なんかコンポーネントで、みんなコンポーネント頑張ってますから、
う
ん、
はいはいはい、
そうですね、みんな採算取れてるのかなと思いながら、
それでさっき言ってたんですね、ギャンブルってね。
そうそうそうそう、なので、まあある程度合理的なところで、コンポーネントってのはどちらかというとルールが本体で、これをうまく生かすための最高の調味料にしたいなと思ってて。
なるほど。
でも調味料ばっかりお金かけるのもあれだしと思って、こうせめぎ合いですね。
でもあれですよ、あの最近ね、私の目線から言うとですけど、コンポーネントにいいものが作れたらそれでゴールみたいなところが、川崎さんじゃないですよ、他のところとかで、結構見受けるかなって思ってて。
ありますよね。
ありますよね。正直やっぱコンポーネントすごいかっこいいとかかわいいとかなってんだけど、いざ遊ぶと、これこのコンポーネントでなくてよくねとか、見た目落ちじゃねみたいなんて年々増えてきている気がするんですよ。で、やっぱこれってものづくりっていう観点で、ちょっと、まあ、アートワーカーというか、まあで、そのグラフィックとか、まあ、あのデザインね、ゲームデザインするのと、やっぱりそのアートデザインする人で結構二極化してて、アートデザインする方が力強くやってるサークルさんって、ちょっとやっぱりね、ゲーム性甘い
人多いと思う。一つ言いたいのは、一個だけ言いたいことがあって、はい、デザインフェスタに出せばいいのに。
あ、なるほどね。それならね、
そう、
まあ、出してるとこもありますけどね。
ありますよね。両方出してて結構、うん、わ面白いじゃんこれ、デザイン性もあってってあるんですけど、うん、
はいはいはい、
ゲーム性ってさーっていうのを小1時間に問い詰めたいんだけど、
小1時間はかわいそうだよ。
大変なんですけど、まあでもゲームのシステムっていうものはちゃんとね、みんな頑張って作ってるから、あんまり軽々しく思わないでいただきたいなって思ったりするんですけれどもね。
両方やってるとどっちも辛いってよくわかります
よ。確かにね、どっちもね、力入れるとね、
どっちも大事なんですけど、前掛け算って言ったことがあって、うん、システムと、はい、まあ、アートワーク掛け算だって言ったのは、
う
ん、実はちょっと皮肉があって、
ほうほう、
システムの面白さがゼロだと、
あ、そっかそっか、
アートワークは100でもゼロ
ですよ、
みたいな感じのことを言ったことがあったんですけど、
うん、確かにその通りですね。
まあ、両方頑張るのは一番いい。
まあ、あくまで理想ですよ ね、
理想ですね。
もちろんあのそれこそね、まあ、コミケだったり、まあ、ゲームマもそうですけど、そんなガチでやらないでいいっていうスタンスでもちろん開いてるものなんで、別に咎めることではないけど、やっぱりゲームマーケットのゲームっていうのはそこじゃないのかなっていうのは、まあ思いますけどね、みたいな真面目な話しながら、はい、宮野さん、
はい、なんかだんだんこう回ってくのヘビ
ーはい、
この僕はねライトに戻して
頭に来たとこ、
頭に来たっていうのは全然ないんですけど、苦労っていう点では、やっぱり僕のゲームをやったことがある方だったら分かると思うんですけど、基本的にはライトなゲーム
なんです
よね。ライトでブラフ要素があったり、
ブラフお得意ですからね。
で、なんでそんなゲームばっか作ってるかというと、まあ、あのそういうゲームばっか思いつくっていうのも一つあるんですけども、多分最初の最初に思ってたこととしては、僕は初心者を歓迎するゲーム会っていうのを大阪でやってまして、
はいはいはい、
その過程で僕は自分のゲーム会で出せるゲームを作りたいって思ってたんですよ。でやっぱりそこからちょっと軽めの方にシフトして、
はいはい、
そのまあ始めたての頃はやっぱり重たいゲームなんか考えつかないっていうのがあったんですけど、ただ年々こうゲームを作っていくにつれて、
はい、
やっぱ僕個人もそのゲームをいろいろ知っていくと、やっぱりゲーム性の高いもの、ゲーマーズゲームっていうものにやっぱ興味も持つし、うん、やって面白いなと思うものも全然増えていくので、
はい、
いつしかやっぱちょっとずつゲーマーズゲームを作りたいなとか思う節もちょっと出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それに関してはちょっと前に出したライアーマフィアっていうゲームとかは、
はい、
あの完全に初心者ではやりにくいって言われたので、出したらそれはすごいあのモブゲームズで出すゲームじゃないよねっていうのをやりゃ言われたと
思
うんですけど、まあそういうのもあって、でまあ、いろいろそういうのもあると、じゃあ僕はモブゲームズを今ずっとやっていくっていう上で、うん、その僕がだから基本スタンス、僕が面白いと思うゲームを出すんですけど、
ね、
ただ僕が面白いと思うゲームっていうのはちょっとゲーマー寄りになってきつつもある過程で、どうシフトするかとか二極化するかとかっていうところは悩みで、そのモブゲームズヘビーとかいう、まあ、カッコ仮みたいな名前で出して、そのサークル名を分けるとか、ブランドを分けちゃうとか、
それもありかもしれない。
そうですね、そういうのもどうしよう
かな。そのゲーマーズゲームやっぱ作りたいなっていうか、多分次 GM 秋出すやつがあのゲーマーズゲームっぽくなりそうなんで、うんうん、その場合はどう出すべきかなとかもちょっと悩んでたり、
う
ん
う
ん、
そういう展望が、
そうですね、一応は、
展望ありますよね。
ボードゲームズっていうとやっぱ軽くてちょっと嘘ついたりする要素がある、で基本的に初心者とかと一緒にやれるっていうゲームを目指してたんで、はいはいはい、ちょっとそこからは離れていきがちになっちゃうかなとかがちょっと悩んで、
はい、ありがとうございます、はい、ね、意外と皆さん頭に来たっていう話はできないということで、あるくせに、はい、じゃあ、まあ、ちょっと巻き巻きでいきますが、ですね、もう私本当これ聞きたかったんですけど、まあ、ゲームマーケット大賞、これ創設なったじゃないですか、うん、まあ、それぞれまあ話題にもなってなんだかんだで落ち着いてきましたけど、正直に思うところってなんかあったりします？なんか
めっちゃ苦笑いしてて反応に困って
る。おっと話しづらい、川崎さん
話しますよ。
お、ぜひぜひ正直でいいです、うんうん、まあ、もし何かあればカットしますし。
そうですね、
うん、
あ、じゃあ言いますけど、
はい、
あれこれ先に言うのがいいの、後が、
いや別にあの、
言いたい
ことがある方だけ喋っていただいて、順番とかもいいです。言いたいことがあるだけ、はい、
ですね、
札があ
んまりこう流行ってほしいんですよ、ボードゲーム、
はい、
カードゲーム、
はい、
で流行ってほしいんですけど、
うん、
ある特定のゲームだけが流行ってほしくない。
ああ、
もちろん嬉しいんですけど、
うん、
ゲーム群っていうものが、あのパズルゲームもあるし、
うんうん、
軽い嘘つきで相手を騙すゲームもあるし、
うんうん、
UNO みたいなもっと軽い、まあ、そういうのもあるし、
うんうんうん、
ちょっと戦略級のいろんな建物とか出てくるよってのがあって、
うん、
そういうのを全部含めてボードゲーム群だよ、
うん、
そういうのをみんなでこう会社終わった後に囲んで楽しむのは楽しいじゃないかっていうふうにしたいので、
うん、
あんまり1つとか2つとかに
絞りたくない
なっていう、例えば選ぶって多分20個選ぶとか、
あー、厳選した20選
みたいな、まあ、そうすると20個に選ばれなかったとかあるかもしれないけど、まあ、でもいつも思ってるのはゲーム群が流行ってほしいなと。人狼を遊んだ人たちにそれ以外のゲーム遊んでもらえるかっていうと、
そうっすね、
コアな人狼 の、 あのやってる女の子いるんですよ、
はいはいはい、
なかなか持ってこれなくてですね、
はいはいはい、
なんとかクイズ伊勢行きましょうだけでやってもらったけど、なかなかそっから先は難しいなっていう、まあ、ちょっとあります。いたしかよしだと思うんですけど、やっぱ一つを輝かせるっていうのも必要だし、
はい、
でも薄めちゃう、そうするとね、たくさんグンってすると薄まっちゃう、
確かに伝わりづらい、何年の時の大賞はこれなんでこれ遊びますってなったら、じゃあもうじゃあ次の年の大賞遊びましょうっていう風に移っちゃいますからね、
そうそうそうそう、
わかりますよ、はい、じゃあ
というのがあ
ります。他あります？
うん、別にないかな。いや、作りたいものがありすぎて、
あ、まあ、
それをいろいろ言ってもしょうがないかなみたいな。
あ、やりたいこともむしろ対象なら気にしてないよみたいなとこ
は、ね、そうですね、まあ、まあね、結局ね、これ口に出してる段階で微妙に気にはしてるんですよ、
はい、
ノーエゴサーチを自称してる通り、じゃあノミネートすらされてなかったら多分へこむんで見てないんですけど、
正直だなパターン
や。
まあな、まあ置いといて、
はい、
とは言ってもじゃあそれでへこんだからって、じゃあへこんでエネルギーが損耗したらその分作れるタイムも作れなくなるんで、
まあ そうですね、
そんなこと言ってるぐらいだったら見ない方が早いじゃんっていう話で、僕は
じゃあ大賞もそうだと、
まあ、大賞に選ばれたっていう話を多分僕は大賞に選ばれた後に聞くと思いますが、聞いたらわーいって言いますけど、まあ、別に来なかったらへーってまあ流します。
はい、でもそういう参考さんが多いんですかね、もしかしてね、そんな気にしてないんですかね、
作り手は多分、
多分気にしてない
でしょ、目指してやるとかは、ね、
大賞俺を取ってやるぜ、そのためにゲーム作ったっていうのどうやれって話。
確かに確かに全く見えない
よ、そんな人がいたらでどうだったどうだったって
煽り煽りからしてる。
川崎さん S ですね。
NDK
はい、ありがとうございます。
ゲームマーケット大賞って人に勧めるときに使うのかなと思って、
ああ言ってますもんね、うん、そういう風にして作りましたって小野さんは言ってますよね。
そうです、初心者に遊んでもらうときに、うん、あの
これ大賞
取ったよって何にも知らない人に期待値上げてもらうのに、
うん、分かります、
これ何年を代表するゲームだみたいな、とりあえず言っとくと
言いやすいんですよね。私もやっぱりこうゲームな、ね、そのボードゲーム創作ゲームに限らず進めるときって、うん、これ実はねもうこういう評価受けててお墨付きだからきっと遊びやすいよって言いやすいんですよね。
そうそう、
そういう意味では確かに使えるんですけど、
そうすると普通に何も知らないときに遊んだときに、まあ、相性もあるんで、
うん、
あ、これ面白くなかったわってなったときに、まあ、そのゲーム、そのボードゲームがつまんないっていうことに、
はいはいはい、
まあ、なってしまうかもしれないんですけど、うん、そういうお墨付きがあるとボードゲームが悪いんじゃなくて、ただ相性が悪かっただけかなみたいな感じで、
あー、そこに促せたら一番ですね、 結局対象やって面白くないから終わりってなるのが一番やっぱ怖くて、最初は代表としてあってもいいんですけど、いくつもあって10個も20個もあって、でこれはこうだったね、じゃあ次のこれやったらこう面白かったとかあったらいいんですけど、今ってやっぱ創設したてだから、今回決められる1本が来年の同じ時期までずっとこの1本なんですよね、対象だって。ってなると、その時新規で入った人がこれ対象のゲームだからやってみて面白いよ、え面白くなかった、やっぱ操作ゲームって違うなって思われたら、
あ、まあそうです、
嫌だなっていうのは。
ノミネートとかあるんでしたっけ、ですけど、あれ、
おなんか、なんか
出るゲームがあんの、うん、っていうのが一番、
おなんか取れるゲームっていうのは、
あのゲームマーケット対象を取れるゲームっていうのが、うん、すでにこの今日本のゲームマーケットが繰り返されていって、うん、この今確かあの昨年の秋と大阪と今回の春ですね、
うん、はいはい、
の3回を確か選定の対象としてゲームが出すっていうことでしたけど、その今出てきた中で、うん、ゲームマーケット対象でスパーンって言って取れるやつが今あんのか、
該当なしのパターンですね。
例えばさ、それってラブレターがその段階で来たら、うん、それは取れる可能性があるんだよね。
確かにね。
で逆に言えば今のさ理念から考えると、例えば僕のゲームなんて取っちゃダメだよねって話で、いやいや、まあ三撃ルーパーはまあまあ若干別問題、あれはインパクト的に別問題のような気もしなくもないですが、例えばじゃあその当時におそらくノミネート範囲内であるルイナスなんですけど、あれは取っちゃダメですよ。だって初めての人に勧めていいゲームじゃないもん。ボードゲーム初めて遊びたいんだよ、これゲームマーケット対象だよ、へえクソ難しいしねってなるんで、絶対あれ
怖い怖い。
ちょうどいいね、ハゲタカの餌食ぐらいのこう、でもなんかこうなんかね、
みんな楽しめてかつすごいインパクトがあったみたいな、
話題をかっさらっていったものがないと僕は多分ダメじゃないかなと思うんです。そうです
ね、もう全部これではやっぱり
みんな、それこそさっき言った三撃ルーパーはそれに見合うものを多分出てたと思う。
インパクトとしてはね、
ラブレターも同様ですよね。あれがあのミニマルゲームのミニマルゲームウェーブを作ったっていうわけで、現場の歴史的にコンポーネントしっかりウェーブがあった後で、金井さんがラブレタードンって出してミニマルゲームウェーブが来たってノリですからね、流れが、
はい、わかりますよ。でもね、違う話題ではあるんですよね。例えばチューリップバブル、グーの音さんとことかは品薄で手に入らなかった、手に入ったすげえみたいな話題はあるけど、ゲーム性でのみんなの評価っていうのをそれぞれでやってるかって言ったら、その、ね、チューリップバブルの話じゃなくても、うん、そのね、複合的にみんなそんな終わった後ってない
よ。っていうかあれですよ、あれですよ、あれ、ですね、はい、ゲームマーケット大賞だからすごいって言われるじゃダメなんですよね。ゲームすげえからゲームマーケット大賞か、うん、なるほどって言わせないといけない。ラブレターなら間違いなくそれができる、う
ん、確かに確かに。
そうそう、だから僕どこから使わないですか、ね、あのセブンワンダーが大賞取った時に、うん、ドイツの方は、はい、あれはそのまでにエキスパート大賞っていうのが多分セブンワンダーを取ったところから出てきて、はい、で僕はその詳しく私はね、聞きかじった情報ですけど、はいはい、あれはセブンワンダーに賞をあげたいからエキスパート部門
作った
っていう噂もあって、うんうん、でもやっぱ大賞に選ばれるものってそういうもんですよ ね、
う
ん、
そうですね、評価せざるを得ないっていう、
得ないっていう強さが欲しいでいうのがあるので、だいぶそれは難しくないっていうのが、
まあ、まあ、いろんな対象が欲しいですね。
そうね、
そうすると、ね、僕が紹介する時もなんとか対象ってやってできると、やっぱり事故が減るから、うん、事故が減った適切なところに対してお墨付きという一段階アップがあるとい
いので、そうそう、だからさっき川崎さんおっしゃってたその対象が出ました、うん、じゃあその対象のジャンルこそが素晴らしいジャンルなのだってなんのはどうなんだろうねっていうのがあったので、パズルゲーム部門の対象とか、うん、ブラフゲーム部門の対象っていうので部門があって、そこで対象が出てるのが一番理想かもしれないですね。確かに
対象としてすごい、対象としてすごいっていうのは、対象は王道としてすごいであるべきで、あの一回し、まあ、僕あのですね、まあ、三撃ルーパーの時に脚本コンペティションっていうのをやって、そこで対象を選定する側になったので、まあ、これは全然三撃ルーパーの話なんですけど、で全くまあまあなんですけど、まあ、とにかくそれで対象にしたのはちょっと奇抜な脚本でめっちゃ面白いのってたくさんあったんですよ、はいはいはい、その上で大賞にしたのはがっちり王道で、はい、その上でちょっとでいくばっかの驚きがしっかりあって抜群に面白いってものを選んだんですよね、はいはい、で三撃ルーパーにとっての王道はこうだっていうのだから、それはむしろ軸があったんで作りやすかった、うん、
はいはい、
でもボードゲームの王道って何なのって言われるとちょっと答えに気づ
きますよね。難しいですね、タジャンであるし、
だからその中で大賞をあえて決めるっていうのは確かに難しいのかもしれない。
難しいですね。だからもし、まあ、今回はまだ言って第1回だから、うん、もしかしたらその来年再来年は
じゃ
あファミリー賞とかいろんな賞ができてってより選びやすくなるのかもしれないし、うん、逆に言うとこれで終わりかもしれないし、
うん、なんか重い軽いとか、うん、多人数少人数とかこう、うん、マトリックスがあってこう急分割されてて、
あれね、バカパクとかね、
バカパク
インパクチーがあったやつが、
そんな感じのやつが
それは分かりやすい
かもしれないですね、
う
ん、
それかもっとネタにしちゃう、
うん、
だからもうクソゲー大賞みたいなの作って
KOD
そうそうそうそうそう、
アナログがついてるみたいな、はい、
まあクソゲー大賞に選ばれたら僕2週間寝込む
週間クソゲー大賞狙いとか出るかもしれない
し、ヤホジーのことを狙ってきます
か、やべえちょっと煽りすぎて野田国さんがマイナスの方に行っちゃった、はい、ありがとうございます、まあ、ここら辺にしとかないとね、まあ、怒られちゃうからね、はい、まあそんなところでいろいろお話ししてきましたが、はい、まあちょっと最後にしたいんですけれども、ちょっとねこのサークル今後の展望とかね、展開夢って部分と、あとあの今後入ってくるであろうそのサークルさんへの例えばアドバイスみたいな、要は自分たちはこうしていきたいですよっていうお話と、はい、入ってくる人はじゃあこうするといいよっていう話ができればいいなと思うんで、じゃあぜひ宮野さんから。
おお、はい、展望、サークルの展望としてはまあ続けていければと思うんですけども、
はい、
ただ、はい、そうですね、一回ちょっと今回の春に、うん、あのボードゲームのシステムデザインの手伝いをするっていう仕事をしたんで、あの、まあ、そういった企業さんから仕事を受けさせていただくとかいうのもできたらなとも思っているのが、まあ、僕個人の展望
ですね、はいはいはい、
まあ、サークルしながら、まあ、あの重たいゲームとかはそっちで作れたらとか思ってますけど、
う
ん、
いいな、
はい、ただそれであとまあ新規さん出てくる、うんうん、新規さんに対して思うこととしては、あの本当に、値段もうちょっと上げた方がいいんじゃないと、
そう
あの安すぎるところとかにですね、
ああの採算取ってないと
こ
ね、
そう、交通費が出ればもうそれだけで御の字なんですって言うんだったら、ちょっとその なんかゲームを思い出作りで作ってる人なんかも知らないんですけど、はいはい、そういう人はもうやってくれりゃいいんですけど、
まあ
そのゲーム面白い、ゲーム作り面白い、これからもちょっと作っていきたいなと思ってる人が、いやでも僕は交通費、僕は私は交通費が出ればそれでもう、うん、あの私の時給なんて全くいらないんですっていうのになるぐらいだったら、いやそれだったらもうちょっと値段上げて、まあ、いいものだったらその値段でも買ってもらえるから、なんか安めにしてるのを言い訳にしないというか、
なるほどね、
もうちょっと僕が見てる限りだともうちょい値上げてもいいんじゃないかなって思う人が多い、サークルが多
い
かなと、まあ高いところもあるんでそこはあ高えなすげえなと思いますけど、ちょっとこの出来なのにこの値段かと思うことがたまにあるんで、そういうのはできるだけその市場をリサーチして、この値段、この箱だったらこの値段かなとかいうのをきちんと、一応できれば最初なんですけど真剣に考えてくれると後々のためになるんじゃないかなと思います、はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあその安い野崎にさんはどうです
か。もう行くときは行きますよ、
行くときは、
ね、インクルードめっちゃ高いですからね、
インクルードっておい
くら、3500円、
高い、
3500円で来場者3000人のときに500とか売れてますから、ね、
すげえ、
うん、すごい、
土下座ですよ皆さん、
土下座、
当時本当に分かってなかったんで、まあいろんな人に一応でもそういう市場もあっていう感覚あったから、いろんな人にちょっと聞いて、安すぎないように
したら、
結構僕らもあの卒業制作っていうのもあってめちゃめちゃ労力かけちゃったんで、
うん、
そんぐらいやっても全然儲けとかないんです
よ。いやあれはイラストの段階でもう余裕ですよ、
余裕余裕、う
ん、イラストグラフィックデザインあれ外注したら3500円採算取れるのってレベルですもん、
逆にね、
で全然なんです
けど、うん、
で僕はですね、はい、あそうちょっとありました悩みが、週一で、週一でまあラジオをやってるわけじゃないですか。そうするとですね、まあそれもサークル活動と考えたとしても、週に1回、サイン、打ち合わせとかも入れたら4時間ぐらい、ラジオに使うんですよ。
そうですよね。
ゲーム作る時間ない。
それ言い訳じゃねえかよ。それはダメだよ。
でも、週一は続けたいんで、ゲームを作るからって言って、週一ラジオとゲーム制作両立するの超大変じゃないですか。ちょっと考えてみてください。もみさん今週一で更新しますよね、はい、それにあのゲーム制作追加するって考えたら、
うちやらないですもん、絶対に作らない
ですよね。
はい、私個人は作らないです、わかんないですよ、かおりんさんとかちぱみさんはわかんないけど、私は絶対作らないんで、
まあでもみさんそれをもしやるとしたら、うん、結構
無理無理無理無理
なるじゃないですか、
無理だし多分すごい中途半端になって、それこそやっぱりね初めて出すときはまだ試作品ですよって言っちゃうと思う、
それが今の僕らです、うん、ただ週一更新は続けたいので、あの低空飛行を続けて、あこれ本当にいけそうだなって思ったら、あもう3万円ぐらいに出します、
おおすげえだ、めっちゃそう、早いです、
ラジオ作るかゲーム作るかっていうのの天秤を測った結果、ラジオ作らな
くなった方がこの宮野さんでございますから、
そういう方もいて、そういう方もいて、そのラジオしててその制作の方にいる人たちもいるので、いや本当それはその人の、
はいはい、
心次第だと思っていて、
はい、じゃあ新規の方へなんかコメントあれば、
あ
言えるほどのあれじゃないって、
そんな言えるほどの
100円でも売れるよって、
とりあえずやっぱりこれ泥前の渡辺さんとかも言うんですけど、
うんうんうん、
その
作る人のしての経験値って、うんうん、作ってる途中にも経験値入るけど、
はいはいはい、
一旦完成させ、うん、一旦完成だって言って、うんうん、世に出した瞬間に経験値がドバッと入るから、
うんうん、
それを何回繰り返すかっていうのが大事だっていう、う
ん、はい、
なので、とりあえずもうアウトプットしたらええじゃないですかね。
おお、はい、ありがとうございます。はい、じゃあバカファイヤーさん。
はい、まあとりあえず展望はたくさんあるので、はい、一旦置いといて、
置いといて、
なのですね、価格の話出たんで、はい、僕もちょっと言いたいことがありまして言わせていただきます。
どうぞどうぞ。
いや、実際高くしすぎ安くしすぎっていうのはまさにその通りで、
はいはいはい、
2つの側面があります。1つ目、うん、自分が真摯に作ったゲームに自信を持ってもっと取っていいです。
うん、
でもう1つ、安くしないでください。儲けを出さなきゃ死ぬ立場の人が死にます。僕です。めっちゃ利己的なこと言いまして申し訳ないですけど、死にます、やめてください。
うん、いろんな世界でそう言われてるらしい。そうです、
そうです、うん、はっきり、まあ、はっきり言って、まあ、本当に、まあ、なんていうか、自分が世に出したということの記念として、もうなんか対価なんていらないっていう気持ち、その気持ちは出ることはしょうがないです。っていうか僕も昔そうでした。
うん、わかるわかる。
なんですけど、なんやかんやあってこの立場にいる人間は死ぬので、お願いだからやめてください。本当
切実、
はい、というところですね。はい、でもう一つ、はい、というわけでこれは置いといて、で、まあ、アドバイスとしてはそんな感じです、はい、というわけで素晴らしいものを作ってるから自信を持ちましょうってことですね、はい、で今後の展望なんですが、
はい、
まあ、先ほど言った通り、三撃ルーパーという巨大な敵を倒すために、うんうん、敵って言ってますけど、
はい、
ですね、いろいろ挑戦していきたいと思ってるのが今の僕です。というか挑戦して変えていこう、ちょっとね、今の自分で3作三撃ルーパーの後に作ってきて、
うん、
あれは僕の一つの変化をしていて、うん、ボードゲームに初めて触れたのが三撃ルーパー以後なんですね。正確には真面目に初めて触れたのがですね、は
い、
それまで TRPG、TCG プレイヤーだったんで、で、それでボードゲームに触れてアグリコラすげーからオワコンができたりして、はいはい、いろんなボードゲームの経験からあの3作を作ったんですが、はい、三撃を超える手応えは得られずという状態で、うん、じゃあこっからまた新たなフェーズとしていろんなことに挑戦していきたいというのが今の僕です、
はい、
で挑戦していった結果がいくつかもうすでにあって、うん、1つ目がライデマイスターは全神協会さんとコラボレーションで作ってます、
うん、
あれは他のサークルさんと一緒に1つのものを作るっていう経験として、まあ、やってみたいと思ったことと、うん、今までにないパズルゲームを作りたいってとこですね。で2つ目が割と若干後ろでやってましたが、この間ニコニコ超会議があったんですが、あそこで謎解きゲームを初めて作りました。
へー、
狂気商店街からの脱出っていう謎解きゲームをひっそりやっていたんですが、謎解きも初めて作ってみました。あれもやってみたかったことの一つなんで、何かの経験になればいいし、そもそも謎作ってみんなが目の前で楽しんでもらってるのを見たかったっていうんで作りました、
はいはいはい、
そして今回のフラムルルイエなんですが、これはバカファイアパーティー X ディベロップメントっていう企画でやっていて、僕が作ったゲームというよりも他の方がゲームマーケットで出したゲームの中で僕的な中に最高にイケているものを最高の形で改めてリメイクしたいという形でやってるんですね。実際これはもともとの見たキャラは狭すぎてっていうゲームを作ったレラシューさんがリメイクしたいって言ってたけど、ちょっといろんな事情があってできなくなったので、じゃあ僕がこの素晴らしいゲームを出すためなら何でもやりますみたいな感じでやりました。
買います。
はい、で、まあ、この最高にイケて、その最高にイケてるゲームだったんで、まあ、もちろん作ったというのはあるんですが、要は他人のゲームをディベロップしてみるっていう経験も得たかったということもありますね。で、まあ、まあそんな感じかな。ちょっと待ってくださいね、若干まとまりが消えた。まあ、そ
のプロデューサー
と言えてる。そうですね、プロデューで、というわけでプロデュース業みたいなこともやってみたかったということで、まあ、これを作りました。で、まあ、これら全ては、まあ、次、まあ、いろんな今後のゲームに向けて自分 の、うん、あの経験値にしたかったの で、うん、で経験値として今までゲーマーズゲームはたくさん作ってきたので、うんうん、それを作り続けているだけではちょっと僕の何かがダメなんだろうと思ってきていて、そのために何かもう一皮向けるためにいろいろやってるが現状です。で、今はもういわゆる純然たるゲーマーズゲームのボードゲームは一つも作っていなくって、今3つプロジェクトを同時で動かしています。一つ目が TCG っぽいゲーム、二人用の TCG っぽいゲームを作ってます、うん、TCG じゃないです完全な、
うんうんうん、
二つ目、三撃ルーパーに、まあ、ある種近いんですが、うん、TRPG っぽいボードゲームを作ってます、
う
ん、で三つ目、はい、ソリティアを作ってます。
お
ー、これももう一つの企画でやってたバカポンカレーって企画があって、あのバカファイヤーと、うん、シェフィー作ったポーンさんと、はいはいはい、あとアイワーズゲームズの、まあ、大爆笑カレーさんで、
はいはいはい、
バカとポーンとカレーなんでバカポンカレーでやってるんですが、うん、それの中内部企画としてソリティアも進めています。
へ
ー、どれも純然たるボードゲームをなんか作ってきていて、ある種の壁にぶつかったという現状を打破するために新しいことをどんどんやっていこうというつもりで今やってます。 リアルにフレッシュ20代ラストなんで。
あ、そうだったの。
壁をぶち破るために
言いましたけど29歳だったの。
はい。ということで、はい、まあ、壁をぶち破るためにいろんな挑戦をしていきたいというのが今後の展望でございます。
頑張ってください。すげえ伝わってきた。はい、じゃあ最後川崎さん。
はい、アドバイスというところで言うと、うん、
はい、
まあ、一作目とりあえず、まあ、作って出すっていうのね、大事だ、うん、もちろん、もうおっしゃられてた方いまして、うん、それは、おっしゃる通りだと思うんですけども、なんか、なるべくじゃないな、もう、はっきり言うと、うん、パクらないで作りましょう。二作目からは、一作目はいいと思います。あのね、ごめんなさい、パクリをするというのは既存のゲームシステムを苦労して作った方への冒涜ではないかというところもあって、なるべくで、いやだってそんなことだってできないじゃん、新しいシステムはできないじゃんっていう諦めもあると思うんですよね。
あ、もちろん。
いや、そうだね、実は意外とありそうでなかったシステムってありますよまだっていうことは、もっとみんな掘り下げていっていただきたいと。
はいはいはいはい、はい、
あ、これ無理無理無理無理、だってゲームマーケット春に出すんだから、もう今から考えて思いつかない、じゃあ春出さなきゃいいんです。
なるほどね。
同人の人は、うん、同人で本業を持ってて、その、うん、まあ、経済的な理由が特にない人は、うん、同人のメリットは、
うんうん、
納期がない、
うんうんうん、
プロデューサーは自分だ、
確かに確かに、
予算出すのも自分だって、うんうん、これいくらでも好きなものできるので、
はいはい、
そこでパクっちゃったらもう何というか何なんだろうかなっていうのがちょっと思うところが、
ちょっと気になったんですけど、パクリってどこまでを言ってます？
はい、ね、
あのね、例えばなんかのキャラクターのいるゲームに何かのシステム載せましたは、ある種ずんぜんたる、まあ、パクリっていうとちょっと言葉が悪いですけど、とにかくまあシステム同じだよねってやつはありますよね、同人とかでは。
あれは？
ね、それは
結果そうなるのは、
結果そうなっちゃうのは
難しいところ、
難しい、
難しいね、難しい、難しい、難しい、
あの、うん、最初からパッ、あ、じゃあこうしましょう、
はいはい、
言い方を整理しましょう、
はい、
最初からパクリをゴール地点にしないでいただきたい。
なるほどなるほど、
なるほどなるほど、
最初からもうこの世にないような素晴らしいものを作ってやれってやって、
目標高くね、
ただ、うん、このシステムを実現するためには、
うん、
既存にあるこれを使った方が合理的であるとか、
うん、
そこに無理して変なことやってもみんなにピンとこないから、
うんうん、
そこはよくあるここを使いましょうと、
はいはいはい、は
い、目標高くっていう意味でパクリは、
あ、なるほどね、ドミニオンのアッシュ作ろうではなくて、まずこれをしたいぞっていうのがあった上で、
う
ん、
そうそうそうそう、
結果ドミニオンの足になって、お、落ち着いて面白い、しかも新しい目線でなんかこれいいぞっていうのは、
うん、まあ、ドミニオンじゃないねこれね、うん、と思ったけど違ったね。あ、今のは伊藤さんすごいいいアシストでしたね。
あ、いいアシスト、わかりやすい、わかりやすい、3000円、
なんでやねん。
いやいや、私にもください。
じゃあ全員
、ね、お客さんも含めて、ね、はい、いやー、わかります。
そうですね、はい、まあ、そう、ちょっと、まあ、いつもこの辺の話ってちょっとなんか、ね、ずっと前から何度も何度もブログとかで言って炎上して、
うん、っていう話なんで、
炎上炎上慣れしてるんですけど、悪いのは私ですからね。
全然いいです、全然いいです、
ね、はい、いう感じですね、
はい、
今後の展望としてはですね、僕はもう全ジャンル制覇をしたい。
おっ、グランドスラマー
です。グランドスラマーをしたい、まあ、今まで30タイトル作ってきたんですけど、過去のものをまあ手に取りやすいように再販しつつ、やってないなって思うジャンルがあったら、特殊効果が多いゲーム苦手なんで、こういうのを作っていき、例えばまあ僕の作ったゲーム合わなかったって人がいたとしましょうと、はい、Not for me だというね、人がいたら、じゃあその人にこのゲームでは合わなかったかもしれないけど、このゲームではあったっていうことをして全員に好かれたい。
はぁ、そういう、
まあ、器用貧乏なんですよ、私。器用貧乏さを生かして全ジャンル制覇をしていく。
こんなん言えないよ。
ファミレスデザイン。
本当だよ。
ファミレスデザイン。か
っこいいですね。
こちらうまいもん。
多分ほらね、多分60代70代だってまあできると思うんで。
まあね、まあね、いいところですよね。そうそうそうそうそう。テレビゲームと違って何十人何百人ってスタッフがいないとできないとかじゃないから。
なんですよね。
ちゃんと
ノートパソコンとか、ぶっちゃけ鉛筆と紙があれば、
ね、
だいたいできちゃう、ね。
素晴らしい。
そこからイラスト発注とか物材発注とかはあるかもしれませんが、うん、各の部分はできるので、
うん、
まあ広く長く。
はいはいはい、
質も高く、
はい、
ファクトリーとして生産していきたいというふうに思っておりますので、皆様今後ともよろしく。
急に本当どのカットしていいかよく分かんねえよてな感じで、はい、もう気がつけば1時間30分もうね、観客勢がですねもう鼻ほじり出しましたよ投げすぎるでもね、まあ、ここまで聞いてくださったリスナーさんが万が一いれば分かっていただきたいのは、ここにいるメンバーみんな情熱がただある、そしてストイックなんですよ。なんで自分の熱がゆえにこんだけ思ってることをいろいろお話ししてきましたけど、あくまで個人的に思ってる部分ですし、むしろポジティブに受け止めていただいて、今後こういうゲームが出るのかなって期待してもらえるといいなって思ってるし、なぜか今川崎さんが言い過ぎたなって顔してますけどガタガタ震えてますけど、いや本当にありがとうございました。
はい、TRPG 作ろう
真面目な話
真面目な話はい、そんなところで、ね、もうすいません長い時間ありがとうございました。ぜひ次回等もねやりたいです、私この企画。
お、
はい、創作ゲームの人集めてね、こういうあだこうだね、ちょっと攻撃的なこと言ってねリスナーが困るっていうのはやりたい。
攻撃誰だ
嘘だろカットした手になってるよ嘘だろはい、もしかしたら10分の番組になってるかもしれませんけどはい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ最後はね、はい、ホラボードのねいつものお別れの挨拶しますんで、
はい、
おっと皆さん大丈夫ですか。
僕はもうヘビーリスナーです。
ありがとうございます。
ホラーボードですね。
そう、ちげえよ何のザクにされてるの、あんたレギュラーでしょうよはい、最後私がせーのって言ったらチャオチャオと言ってください。これが最後の挨拶なんで、
はい、
はい、ではいきますよ、せーのチャオチャオ